キリノトーン
ガッガトーノ
トーン
ガッガトーノ
キリミッキッキッ
ガトガトガッガトーノ
ポッドキャスターズ。
皆さんこんにちは、キリノトカトーのポッドキャストドクターズ。この番組はポッドキャスト歴20年の2人、キリノミヤコと加藤正弘がそれぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで本音で語るサブチャンネルです。というわけで本日キリノがお送りします。このポキドクですね、よろしくお願いいたします。前回加藤さんがなんか面白いことを言ってましたね。YouTube チャンネルの登録者が増えないっていうかなんかね言ってましたけどね。まあ、そんなのはね、もううちのね、キリノのね、F1 ログのところで、まあ皆さんね、ご存知だと思いますけれども、まあそうそうね、簡単に YouTube の登録者なんて増えませんしね。まあそもそも増やす必要があんのかっていう、まあその辺がね、まあやっぱ我々、このキリノ組はね、もうなんか視線をさまよってきましたからね、もうね、もう達観してるんで、もうなんかそもそもポッドキャストっていうものと YouTube の相性は最悪だなっていうもうね、最悪だっていう、もうそういう諦めの境地に達してますんで、もう YouTube の登録者数とかもうなんかどうでもいいっていう感じなんですけど、やっぱ加藤さんまだね、始めたばっかりらしいんで、研究室で、いやそれは気になるよねっていう、まあ頑張ってくださいっていうね、可愛い話をしてましたね。前回の、ポキドク3回目をですね、皆さん、ぜひ、聞いて、ゲラゲラ、笑っていただければという感じがしますね。さて、今日なんですけれども、まあ、今日は、私、キリノがお送りするということで、まあ、なかなかね、ちょっと2人揃って、お話できなくて申し訳ないんですけれども、今日は、こちらの、ポッドキャストですね、F1 ログの方で、T シャツを作ったんですよね。で、ちょっと今日は T シャツの話をしようかと思うんです。まあ、T シャツね、T シャツには、まあ自分もいろいろこう、思い出があって、こう、買って、まあ着るのもまあもちろん T シャツよく着るんですけど、まあ思い出っていうのは作る側ですね。作った、記憶っていうか作った思い出、これはなんかすごいあって、で今回 F1 ログで番組8年目なんですけど、そこで初めて T シャツをまあちょっと作ってみたんですけれども、まあここがねまたいろいろあったという、まあそんなお話なんですが、T シャツなんですけど、今ですね、F1 ログからは、すずり .jp ですね。GMO インターネットさんがやってるんですかね。すずりというプラットフォームがありまして、ここはですね、各種オリジナルグッズを簡単に作って、まあ、発送までですね。販売から発送まで、製造、販売、発送、まあ、全部、ワンストップでやってくれるという、そんな、素晴らしいサービスのサイトです。で、現在ですね、こういうオリジナルグッズを作って販売したいという、ニーズが非常に高いということで、世界的にですね、いろいろな国のいろいろなサービスがあります。日本国内でも複数ありますし、もうなんならね、本当に、まあ業者さんというか、まあ印刷会社さんというか、まあそういうところでも、各種オリジナルグッズをね、受注しているというね、そんな状況になっています。で、そんな中で、すずりさんなんですけれども、まあ簡単にアカウントを作ってですね、デザインを、自分で作って、それを、まあアップロードすると。そうしますと、もう本当にアクスタからですね、アクリルスタンドからトートバッグからもちろん T シャツも様々なサイズから様々な袖までですね、袖丈までですね、いろいろなものにそれをプリントしてそれを送ってくれると、まあ、そんなサービスになっています。で、いろいろ業者さんは検討したんですけれども、 まあ、一回このすずりさんをね試してみようかなということで今回すずりにさせていただきました。でなんですけどこれがですね、まあ、簡単さを売りにしてるんで、まあ、簡単なんだろうなということでね、実際本当に驚くほどスムースにですね商品の、まあ、企画というか、まあ、登録ですかねがもう本当にね進んでいくんですよ。だからうわこれはすごいなっていう、まあ、めっちゃ簡単やなみたいな感じで進めてったんですけど、簡単ゆえにっていうんですかね、簡単ゆえになんかすごい難しい部分もあったりして、ちょっとその辺のちょっと愚痴っていうか話コツっていうのかな、なんかその辺をちょっと今日はお話ししたいなと思います。今回ですね、まあ、番組の応援の意味で T シャツを作って、まあでもかといって私そんなお金に困ってるわけじゃないですし、まあ、幸いなことにこの番組の運営っていうのに関してもそんなにめちゃめちゃコストがかかってるっていうわけでもないんですね。なので本当にリスナーの皆さん助けてくださいみたいなそういう感じではなくて、まあ、本当にちょっと記念品の T シャツっていうのをこうどれぐらいの人が一緒にこう喜んでくれんのかなみたいな、なんかそういう、まあ、素朴な、興味とか、あと単純にこう自分で自分の番組のグッズそろそろ作ってみたいなっていう、なんかそういう、まあ、これも素朴な、まあ、興味関心というか、まあ、そんなようなのと、あと番組が8年目になったっていうので、まあ、なんかちょっとね以前から試してみていたデザインはあったんで、まあ、それをやってみようかなと。いうことで、まあ、今回グッズを作りました。ですので、これで番組が収益化されてどうとかですね、マネタイズがどうとかなんか、そういう話ではないんですね。で、まあ、これをまあ、リスナーの皆さんとどれぐらい喜べるのかな、みたいな感じで、まあ、作ってみたんですけど、まあ、その際にやっぱ気になるのが価格とクオリティですね。これどっちの話からするのがいいのかな。やっぱクオリティですか。やっぱね、変なものは、いらないんで、安っぽいって言ったらなんですけど、せっかく作るんだったらね、やっぱりこうこだわりのあるものをやっぱ作りたいなと。でデザインに関してはこちらに任されてますので、まあそこら辺はこっちの頑張りなんですけど、プリントですね、 T シャツのプリント、あと素材、まあ、このあたりが、まあ、どれぐらいのもんなのかと、まあ、この辺が皆さん気になるんじゃないかと。でこの辺は一回買ってみるとですね、わかるんですけど、このすずりさんでですね、いわゆるスタンダードな T シャツって言われているものは、ユナイテッドアスレっていうですね、アメリカのメーカーだと思うんですけど、まあ、本当に幅広くですね、いろんなところのオリジナル T シャツがこの T シャツにプリントされているっていう、もうグローバルスタンダードの一つですね、グローバルスタンダードって言われるような、まあ本当にT シャツってね、ほんといろんなところでいろんなプリントされて売られてて、まあ、いろんなデザインがあるんですけど、そのボディって言いますけど、この T シャツ自体ですね、この布で作られた、布で縫製されたこの T シャツ自体は、意外とみんな同じものを使っててですね。で、ここのすずりさんはユナイテッドアースレの、まあ、すごい、スタンダード T シャツに関しては、何オンスだったかな ?5.4 オンスくらいだっけ、ちょっと今すぐパッと出ないんですけど、まあ、いわゆる普通のですね、まあ、そんなめっちゃ分厚くもなく薄くもないっていうね、そういうユナイテッドアスレのまあ普通のサイズの T シャツを使ってるということがまあ分かったと。なので、まあ、これはもう品質に関してね、T シャツ自体は別にこのすずりさんが作ってるわけじゃなくて、もう本当にこれは世界中に流通してる T シャツをまあこちらで仕入れて使ってるっていうことで、まあ、これに関してはまあ特に問題はないです。で、プリントですね。で、プリントなんですけど、まあ、T シャツのプリントって、いわゆる、こう、シルクスクリーンで、皆さんシルクスクリーンってわかんのかな?版を作って、これどう説明したらいいのかな?昔は、プリントごっこっていう機械があって、みんな年賀状作るのに年に1回シルクスクリーンを使ってたんですけど、最近そういうものももうないんで、シルクスクリーンっていうのは、なんだろう、こう、まあ、 わかりやすく言うと、こう、型ですね。こうデザインの型を作って、その型にインクを流し込んだものを、こう、ペタペタペタペタ、こう、プリントしていく、T シャツに吸っていくっていう、まあ、そういう、方式があるんですけど、これが、まあ、大量生産に向いてて、まあ、この型を作るっていうのがね、このバシャッとですね、この型を作るたら、その型を何回も何回も何回も使うことで、どんどんどんどんコストが下がっていくっていう、そういうやり方なんですけど、まあ、大量生産に向いてる。かつですね、いろんなインクがありまして、こう、まあ、例えばこう、割れにくいとかね、印刷して、こう洗濯しても割れにくい、長持ちするようなインクもあれば、まあ、非常に安いですね。すぐにひび割れちゃうようなインクもあったりとか、まあ、この辺はやっぱこだわりのクオリティが反映されてくるという、まあ、そういう、まあ、プリントのやり方っていうのもあります。で、これも僕昔これやったことがあって、あれはまだ京都にいた時なんで、今名古屋にいるんで、ちょっとその業者さん使えないんですけど、すごいですね。こう、綿密な打ち合わせっていうんですかね。もう、いやーもうなんかすごい通いましたね。もう、T シャツ屋さんとも顔なじみは顔なじみだし、もう、発注数もなんかね、100とか200とかでなんかすごいたくさん吸ってたんで、まあ本当に打ち合わせに新しいデザインとなれば打ち合わせ、まあプリントとなればどこの位置にみたいな、どのインクでとかもまあ全部打ち合わせしてやってたんですけど、その時やったのがそのシルクスクリーンのプリントですね。で、まあそんなこともやってたりして、で、っていうイメージが T シャツにはあったんですけど、まあ、現在はオンデマンド印刷っていうのが一般化しまして、昔からあったと思うんですけど、昔その僕がシルクスクリーンでプリントして大量生産してた時にはまだそんなにいいクオリティじゃなかったんですけど、時代は変わりまして、時代は令和になりまして、オンデマンド印刷、まあ言ったらもう本当にインクジェットプリントですね。 T シャツをセットして巨大なプリンターの中に入れるとですね、シュシュシュシュシュシュとですねプリントしてくれると、まあ、こういうのが現在一般的になりまして、でこれが勝負数ですね。たくさんやってもこれはね、コストが下がらないんですよ。型を作ってペタペタやっていくやつは、その型代がどんどんどんどんこう減価償却されていくのかな、安くなっていくんですけど、このプリントするやつは何枚吸っても価格が変わらないと、まあ、そういう意味でスケールメリットはないんですけど、まあ逆に言ったら1枚から頼めるというね、まあそういうものになってます。でこれがね、自分で、この辺だとキンコーズさんですね。キンコーズさんとか行くと、T シャツのでかいプリンターを借りてですね、使えるようになってまして、いくらだったかな ?1500 円ぐらいかな。プリントモノクロ1回するのに1500円ぐらいかなと思うんですけど、まあそれぐらいで、まあ自分で T シャツ持ち込んで、まあプリントしてっていうと、まあそれに税も乗っかってくるし、でもまあ2000円結構かかるんでね、全部で2000円弱ぐらいで、まあオリジナルデザインをまあすることはできるんです。で、まあそういうのにもやってみたことがあって、というか結構吸っててですね、ああだいたいこういう感じねみたいな、オンデマンドっていうような経験の蓄積はまあ僕の中にはあるんですよ。で、鈴木さんもですね、要するにこのオンデマンド印刷なんです。で、取り寄せてみると分かるんですけど、白地のですね、T シャツに、まあ、いろんな色で印刷できるんですけども、まあ、例えばカラーでっていうと、一回下地に白を擦ってから、その上にさらにカラーを乗せたりとかですね、まあ、いろいろな、やり方で鮮やかな色を出すみたいな、まあ、そういうのがオンデマンドプリントでも可能になってて。で、そんな中で、やっぱり一番僕がいいなって思うのが、ホワイト、の T シャツの上に黒のインクでダイレクトにするっていう、これがなんか一番このオンデマンド印刷っていう中ではなんか一番雰囲気がいいなみたいなふうに思ってまして、なんでかっていうとですね、真っ黒のインクをインクジェットでその白い面のですね T シャツにするんですけど、そうするとこう微妙にその面の風合いっていうんですかね、面真っ白じゃないんですよね、真っ白ホワイト T シャツではあるんだけども、ちょっとこうオフホワイトというか、ちょっとなんか色のついたところにこの黒が染みて、黒のインクが染みて、全然にじむとかじゃないんですよ、染みていってなんかこう一体化するんですよ、その黒の印刷とその白地の部分がなんか一 体化する、これが美しいなって思って、これ逆にあのシルクスクリーンでラバーを乗せるとペタッと上に乗るんで、まあ、鮮やかに乗るんですけど、この生地とこのプリントしたインクが一体化するみたいな感じではないんですよね。なのでこのオンデマンド印刷をするっていうなら、このなんか一体化した感じがいいなみたいなのは、あの硯さんでも、あの、まあ、金光図さんでするのもですね、硯でするのも、まあ、自分で手作業でやるのも完全委託するのでも同じでした。っていうかプリンター一緒なんじゃないとか、ね、思ったりしましたが、まあ委託でも同じだってことは分かりましたんで、じゃあこれはあの白地に黒にしようということで、あの白地に黒でと、ということで、あのクオリティっていうものに関しては、あのまあ完全委託して、まあ、鈴木さんでやる場合もですね、自分で、まあ、ケアして金光さんとかでやるっていうのでも、まあ、基本同じだなと、あのいうことが分かったと。じゃあ OK と、クオリティは全然問題なしと、自分でね、あのそれこそ金光さん行って吸って送ってみたいなのもやろうかなって思ったんですけど、そうするとね、あの次のコストですね、費用、どれぐらいのお金がかかるかっていう、まあ、ここが今度引っかかってくるわけですよね。で、じゃあクオリティはそんな感じで、あの大丈夫ですと。でじゃあ費用ですね、コストで、これがやっぱり、まあなんだろう、僕がその T シャツを大量に作ってた時の過去っていうのは、まあ平成の話ですから、まあ前時代の話なんで、ちょっと今の物価とも違うし、そうね、まあ物価違うし、そのいろいろなシステムも違うんで、まあかかってくるコストも違ってくるんですけど、やっぱ今 T シャツ高いですね。高いですね。まあオンデマンド T シャツが高いってことなのかもしれないんだけど、まあ、ちょっと高めに設定されてて、硯さんでですね、原価というか、原価はもっと安いんですけど、あの自分が、あの要するに利益の上乗せなしでの最低価格でその T シャツを例えば価格設定した場合っていうのは、まあ、いくらぐらいになるかっていうと3500円ぐらいなんですよ。まあ、ズバリ言うとね、3500円ぐらいなんですよ。で今ね、あのそれこそユニクロとか行くと1500円で T シャツ売ってたりとか、ね、あのね、あの GU 行ったら1000円で売ってたとかさ、まあ、なんかそういうすごいあの巨大企業がめちゃめちゃ安く売っている T シャツから考えると3500円かとか言って多分みんな思うじゃないですか。でもまあ3500円で多分っていうか、まあ、絶対ここにはあの硯さんのね取り分が入ってるわけですから、あの実際の原価っていうのはまあもうちょっと低いんだろうと思うんですよね。いくらぐらいかな、まあ、ユナイテッドアスレの、まあ、僕だから昔その仕入れ価格からその工場での製造原価からみたいなのを全部把握してというか、あのやってたんでなんとなく肌感でわかるんですけど、でもまあ今もう令和なんでちょっとコスト上がってんだろうなとは思うんですけど、うん、まあどうすかね、2000円ぐらいでできるんですかね、まあざっくりね、もうちょっと安いのかなっていう感じがしますけど、まあまあまあまあそれぐらいでできると。なんで昔僕はそのほぼ原価で T シャツを作ったものをそのままあのリスナーに流してたんでですね、まあ、たくさん売れたんだけど、なんか何も自分の手元にお金が残らなかったっていう、すごいあの苦い思い出があるんですけど、まあ、なのであの今回はまあちゃんと作ってですね、あのまあいろんなところにちゃんと利益が残るようにっていうことで、で硯さんではまあ3500円と、まあこれは硯さんの利益が乗ってるんで、まあ向こうは儲かるんだろうねと。で問題はこっちですよね。でそっちで作ったものをさらにこのリスナーにこうまあ分けるというか、まあ買ってもらうと。で、あのこの硯さんで作ったものをそのままあのその販売価格でそのままリスナーさんに渡してたら僕のところにはまた1円も残らないんで、そういうことは前やったんですけど、前やってたんですけど、何百枚と T シャツで。今回はあの一応ちゃんと番組のためにちょっとお金が残るような感じにするとどうなるんだろうなみたいなことで考えたんですけど、まあやっぱね、そこであのあんまり載せてもねっていうのと、あんま載せないのもねっていう、このバランスですね。こう難しいのはやっぱりわざわざあの番組のロゴが入った T シャツとかをあの買うぞって買ってくれる人は やっぱりこう番組を応援したいっていうかね、あと番組に対するこの愛をこう表明したいとか、いろんな気持ちで買ってくれるわけで、そのいやいや実は買ってもらってたんですけど、あの僕のところにはなんか何もないんですよみたいなのは多分がっかりされると思うんですよ。何のために買ったんだろうみたいな。だし、まあ、逆にあのめっちゃ高くてもそのうんなんかそれも嫌じゃないですか。だからあんまや安いのもダメだし、なんか高いのもダメっていう。でかつ僕がいくら欲しいのっていう話があるじゃん。であのこれをね商売でやろうっていう人はもう無限に儲かればいいと思うんですよ。もう多分もうどんだけでも売れてくれていいと。で実際あの鈴木さんも何枚でも出してくれるわけでって思うんですけど、まあ、僕の場合はそんなにたくさん、まあ、売れないんですけど、まあ、売れても困るから、いやだからじゃあ価格をある程度上げてそんなみんなが買わないようにしてとかね、あと価格を下げて、まあ、たくさんの人が買うようにしてとか、まあ、いろんな計算があるよねと。でその辺で今回ですね、5891円というあの販売価格をですね設定しまして、まあ、要するに1枚売れると2000円ぐらい僕のところに入ってくるというね、まあ、それも実際のところまたさらに引き出し手数料とかかかるんで、まあ、丸ごと僕のところに来るわけでもないという仕組みではありますけど、まあ、2000円ぐらいこっちに入ってくると。となると、で、自分でですね、家計簿みたいなのを作ってみて、この番組で、まあ、例えばなんか新しいことやろうっていう時に、まあ、いくらぐらいあると僕がなんかすごい、なんだろう、助かるのかなとかね。あと、番組から、あの、僕はあの、国境なき騎士団、国境なき騎士団、騎士じゃない、医師団、国境なき医師団、国境なき騎士はやばいな。まあいいんだよ。国境なき医師団ですね。国境、医療行為をする。国境なき医師団さんに、こう、番組に来た、あの、お便りの数に応じて、ちょっとこう、寄付をするみたいなことを、まあ、去年から始めて、まあ、なんかそういう寄付に回してもいいなっていうね。なんか T シャツで、まあ、僕のところにお金入ってくるんですけど、まあ、それを、まあ、自分のところの、例えばこの、Amazon のね、あの、ウェブサービスで、まあ、使ったお金とか、そういうところで、まあ、番組の維持でね、関わるものをちょっと使うのはもちろんありだし、まあ、あと最後は、まあ、年末にお便りの数に応じて、こう、寄付に回すとか、まあ、なんかそんな感じでいいなと思って、まあ、かといってそんなたくさんお金が僕に入ってきても困るんで、まあ、1枚2000円ぐらいで、まあ、30枚で、まあ、6万円みたいな、まあ、年間予算6万円みたいな、まあ、ポッドキャストでね、年間6万円今かかるかっていうと、かかんないだろうし、実際 T シャツもそんなに売れないだろうから、まあ、一応上限それぐらいにしといて、まあ、実際のところ1万円、1万5千円、2万円、まあ、それぐらい入ってきたら、まあ、なんかそれで番組1年回るな、みたいな。まあ、なんかそれぐらいの感じで、まあ、あとはもう僕の持ち出しでっていうね、まあ、趣味なんで。っていうぐらいの感じでちょっと設定したんですよ。なので、5891円にしようと。で、あの、これ今日の最後の、あの、難しいところなんですけど、この5891円っていう価格が、非常になんかこう、中途半端に皆さん思えると思いますけど、これはあの、F1 のですね、イギリスグランプリが開催されているシルバーストーンサーキットの現在の一周が5891メーター、5.8キロなんですね。で、僕はあの、去年イギリスにいたんで、まあ、イギリスグランプリも行ったんです、そういえばね。シルバーストーンも行ったんで、まあ、思い出のサーキットっていうことで。去年の1年の番組を象徴する価格ってことで5891円という、ね、シルバーストーンの一周と同じ価格っていうなんか物語性みたいな、それをもうちょっと記念として設定しようって思ったんですけど、これがですね、すずりさんがですね、この価格をね、ストレートにあの設定させてくれないんですよ。こんなに不便だとは。で、あの、すずりの価格決定の仕方は、あなたの取り分を設定してくださいっていうね、それだけなんです。取り分なんですよ。僕がいくら欲しいのっていう。で、後のことは全部すずりが価格を出しますと。で、逆に言ったら、販売価格を僕らが決められないんですよ。これを6000円で売ってくれとか、6500円で売ってくれとか、できなくて。今回だったら、5891円で売ってくれっていうのはできないんですよ。で、コンセプトが崩壊しちゃうから。この番組企画 T シャツとしては、これはシルバーストーンの5891メーター、1メーター1円で売りたいんだから、5891円にしたいんだ。これどうしたらいいんだろうと思って、そうしたら、 このトライアンドエラーでですね、自分の取り分を1円単位で上下させながら、毎回ですね、設定してみて、あ、価格これなのかって、もう一回戻って、もう一回設定して、もう一回見てみたいな、もう一回見て、それが、すごいこのすずりのシステム上もめんどくさくてですね、もう一回ゼロから全部やり直して、もう一回価格出して、もう一回ゼロからやって価格出してみたいな、そういうなんか取り分を、自分の取り分をこう、1円単位、10円単位で上下させることによって、最終的に5891円になるようにするっていう、こう謎の手間が、かかりました。でもまあ、最終的にはうまく設定できたんですけど、で、設定できたと思ったら、なんか、勝手にすずりがセール始めて、1000円引きですみたいなのがあったりとか、まあ、今、5891円に戻ってるんですけど、そんな感じでですね、まあ、いろいろ勉強になりました。そんなことがあるんだなと。で、現在ですね、F1 ログの T シャツ、2026年 T シャツは、去年のですね、2025年シーズンのサブタイトルと、あと番組のロゴを掲載してですね、いや、やっぱこれいいですね。オンデマンドで、表と裏にね、印刷できるっていうことで、まあ、表にシンプルに番組のロゴを、裏に、この、サブタイトルですね。1年間のサブタイトルを全部並べて、まあ、1年間のなんかこう、F1 のシーズンが思い出せる、番組が思い出せるみたいなね。そんなのにして今販売中です。30点限定ということになってますので、まあ、なんかぼちぼち、手に取っていただいている方がいるという感じですね。はい。ぜひご検討くださいという感じなんですけど。っていうのでね、すずりいいっすよみたいな話を加藤さんにしてたらですね、あ、じゃあうちでも作ってみようかなみたいな、なんかまた言ってて。で、加藤さんのところでは、またあれかな、この番組で加藤さんがそのうち喋るかもしれないんですけど、加藤さんのところの卒業論文のなんか優秀賞だか、なんかポスター賞だか、なんかそれに、その人のなんか卒論を印刷した T シャツとかなんか配るってあげるらしいんですよ。一部ね。で、それをなんかキンコーズさんとかでこうオンデマンドで印刷して、やっておられるらしいんですけど、そのなんか、その卒論をね、印刷して、それを学生がもらって嬉しいのって思うんだけど、結構喜ぶらしいんですよ。で、その優秀な子だけが一人だけあげるっていうね、一枚だけ、世界に一枚だけの、その人の卒論が印刷された T シャツなのかな、なんかそれをあげるらしいんだよね。で、なんかその記念品を、じゃあちょっとなんか、すずりでも作れるかどうかやってみるわ、みたいな、加藤さんが言ってて、あ、じゃあやってみたら、みたいな感じで、で、この前かな、なんかすごい加藤さん怒ってて、なんか、どうしたんですかって言ったら、いや、なんか、かさ、その、つって、すずりがさ、みたいな、なんかこう、すずりがひどいみたいな話をし始めてさ。いや、なんか、いや、うちでは別に普通にグッズ作れてますけどね、みたいな。いや、そうしたら、その論文のですね、その、本文、そのプリントしてほしいっていう、その本文をデザインしたね、こう、タイポグラフィーで、まあ、デザインしたデザインか、そのデータを、すずりにアップロードすると、なんかすぐ消えちゃうんだって、消されちゃうの。消されてるらしいね。で、何回も何回も上げてもなんかすぐ消えちゃうみたいな。で、なんだろうと思ってメールボックスを見たら、ものすごい量の警告文がすずりから来ててっていう。すげえ面白いと思ったんだけど、一言ながら。それを、何の警告かって言ったら、著作権侵害みたいな。他社の権利をあなたのデザインは侵害していますみたいな。なんか警告が出てて、なんかどうもなんか、なんか僕がアップロードしたデザインがなんか全部消されていくんだよみたいな。で、なんでって聞いてたら、その論文の中にポップカルチャーの研究室だから、そのポップカルチャーのさ、その作品名とかキャラクター名が出てくるんで、出てくるらしいんでね、その論文のね、本文の中に。まあそれはそうかと思うんだけど、まあ、例えばまあ何でもいいんだけど、まあ例えば、ちいかわとかだったら、ちいかわの8割がとかさ、例えば、本文が出てくる。まあ、しょうがないじゃん。ちいかわの論文だったらさ、それは出てくるから。で、それを印刷しようとすると、あなたは、海賊版のちいかわのグッズを作ろうとしてるんじゃないかっていう、なんか疑いっていうの、自動のフィルターで跳ねられるらしいの。すごいね、なんか。いや、だからそれはそうかと思って、すずりも勝手にちいかわグッズをさ、量産されてさ、販売されたら、やばいもんね。会社がやばいもんね。だから、そういう自動フィルターが入ってんだって。で、そこで、加藤さんが怒ってて。 いや、別に論文の中でその言及されてるだけで、別にそのなんかアニメとか映画のグッズを作ろうとしてるわけじゃないっていう、でその申し立てができるらしいのよ、そのメールを見てたら。これがこの裁定が不服と思われる方はなんかここで文章を書いて送ってくださいみたいなところがあったらしくて、ブワッドバババババって書いて送ったらしいのよ。で数日3日ぐらい待たされて返ってきた返事が却下っていうできませんっていう、なんかねそういうことでなんかすごい怒ってて、あなるほどねと思って、こうなんていうんですか、現代だな令和だなっていう、こうアルゴリズムでこう他者の権利を侵害しているっていうふうに判断されると、もうなんか絶対にそこでは製造や販売はできないんだっていう、そういうことかと思って。だから勝手にアイドルのグッズとか作れないようになってるってことだよねこれ。いやーすごいなって僕は思ったんだけど、まあ、加藤さんはすごい怒ってたよねもうなんか、じゃあもうあんた手書きでもういいんじゃないのって、その、マッキーでさ、マジックペンで書いてあげたらみたいな話はしてたんですけど、まあなんか、キンコーズさんに相談に行くって言ってたんで、また、加藤さん、キンコーズ行くんじゃないですかね。はい。まあそういうね、はい、こともあるらしいので、今の、この、業者に、ワンクリックで丸投げっていうのは、バラ色のパラダイスではないんだね。やっぱりすごい管理されてて、こうなんていうかな、向こうが考える都合が悪いって思われるものも、1ミリでも都合が悪いと思われるものは絶対印刷できないと。まあこれうちの F1 ログも、一言じゃないなと思ったのは、まあ、F1 ログっていうの、この F1 っていうのは、これはもう、グローバルトレードマークというか、もう商標なんで、これいつかもう多分言われるんじゃないかなって。この F1 っていうのは、これ他社の権利を侵害してるんで、使えませんよって、なんか言われる気がするのよ。なんか、近い将来。だってさ、雑誌とかでもさ、昔は F1 ってついた F1 グランプリ特集とか F1 速報とかさ、すごいたくさん F1 っていう名前がついた雑誌があったのに、もうそこから、どんどん F1 っていう文字が消えたじゃない。もうないんですよ。F1 速報も F 速だしさ。グランプリ、F1 グランプリ特集はグランプリ特集になったけど、もうそれすらなくなっちゃったしさ。もうなんか F1 っていうところに多分、勝手に使えないんだろうね、なんか。で、お金を払って使うのもすごい大変ってことなんでしょう。だから、なくなっちゃってさ。じゃあうちのグッズでさ、F1 ログっていうさ、これいいのっていう。だから、皆さん、うちのグッズ、早く買わないとなくなるかもしれない。消えるかも。消されるかもっていう。だから、まあ、鈴木さんとも多分もう長くはないんだろうなっていう。まあ、今回の T シャツ限りかなっていう、ちょっとね、私、キリノも、その怒る加藤さんを見ながらですね、こうちょっと冷静になったというかね、まあ、そんなところがありました。はい。皆さんの参考になるでしょうか。というわけで、本日の、キリノと加藤のポッドキャストドクターズポキドクですけれども、T シャツを作るという、お話をしてみました。いや、簡単に作れるんだろうなと思ったら意外と大変だったっていうのと、こう、やっぱ権利関係っていうところが、こっちは潔白なんですよ。全然別に何の悪いこともしてないはずなんだけど、まあ、うまくグッズが作れなくなってしまうこともあるんだなという、はい、そんなことを思いました。この番組は、ポッドキャスト歴20年の二人、桐野宮子と加藤正宏が、それぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで本音で語るサブチャンネルでしたと。番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。番組のホームページもありますので、そちらアクセスしていただければ Google フォームも埋め込みがあります。ということでした。じゃあ F1 ログの T シャツ、これは F1 ログの、ページですね。そちらで販売中です。多分、あれば、まだ削除されてなければ、あると思います。今回は桐野がお送りしました。また次回お会いしましょう。